それでは主のご計画と題して説教いただきます。おはようございます。
おはようございます。
今日は、ご案内しましたように収穫感謝祭、収穫感謝礼拝をしていますが、神様が私たちにさまざまな必要なものを分け合いくださったというこの喜びを共に感謝するという聖日でありますが、昔、アメリカに、入植した聖教徒たちがメインフラワー号というのを乗って、205人のイギリスの人たちが入植した。で、本当に厳しい自然の中に立たされて、そして作物を作る、一生懸命作るけれどもできない。そこでこのインディアンの奥さんがそっと植え方やその作物の作り方を教えてくれたんだという話が伝わっています。そして収穫をして、これは感謝だなというので、神様に感謝しようという、聖教徒たちが収穫を感謝して、またこれからもそのインディアンたちとも本当に平和の暮らしをしていかなきゃならないということを神様の前に祈りながら、感謝礼拝をしたというのが伝統であって、それがまあ私たちの世界中に広まって、こうして収穫感謝礼拝をすることになっております。今日からこれまで黙示録を学んでいましたが、これからルカによる福音書をご一緒に学んでいきたいと思います。連続していますので、よろしくお願いしたいと思います。黙示録はなかなかこう、難解というか、イメージが私たちの中に湧きにくいところでしたけれども、ルカによる福音書は比較的、よく知られているところであります。そしてそのルカのこの姿勢といいますか、神様に向かう姿勢というものがまた私たちに、深く、伝わってくるものがあるかと思います。私たちのこの世の出来事の中で、全てのことがですね、それは神様の計画の中にあるんだ。で、ヨハネによる福音書はそのことを、その全て言葉によってできた、言葉によるなるものは一つもなかったっていう、この言葉っていうのは神様の知恵ということですね。神様のご意志ということです。どんな小さなことであっても御心にかなったものであり、御心にかなわないものが何一つないんだ。スズメが本当にポツンと地に落ちて死んでしまうというのも御心のなすところなんだということであります。すべてのことはこのロゴスにあり、そしてそれは意味を持っていることなんだ。意味のないことってないんだ。意味があるというのは何なんだというと、それは神様の御用につながっているという、神様の働きご栄光につながっているという意味において、すべてのことが意味があるんだということであります。ルカによる福音書によりますと、主イエスの誕生物語の前に洗礼者ヨハネの誕生物語が置かれています。で、このヨハネはキリストの到来の道備えをするものとして、その荒野に呼ばわる声というような表現もしていますけれども、この道備えをする、凸凹になっているところを平らにしていく、そしてイエス様に通っていただく、そのような役割としてヨハネが神様から使わされたんだ。ですからヨハネはその生涯を通して キリストを指し示し、人々がキリストを迎えられるようにと、そういう準備をしたんだ。そして彼は自分は決してキリストじゃない、救い主エリアかとみんなから言われた時に、自分はキリストじゃない、キリストは後に来られる方なんだということを主張してはばからなかった人であります。神のご計画に沿って生きた人であります。今日示された聖書の箇所は、それは洗礼者ヨハネの誕生の予告とその両親の信仰です。そしてこのヨハネの誕生というものの主役は誰かというと、それはこの両親、もちろん両親が大きな役割を果たすんですが、その両親でもなく神ご自身がその主役なんだ。そして私たちもまたですね、この神様が主役なんだというところに目を移すときに、その新しい世界が開かれるんだ。自分の開いている世界なんだということから、私の人生は神様が主役なんだ、神様がこういうふうに導いてくださっているんだというところに目を向けるときに、この新しい世界が見えてくるのであります。この時代はヘロデの治世、紀元前37年から4年、ですからこのヘロデ王というのが、まあ、物語に出てきますけれども、これは紀元前4年まで王位にいた人ということでありますから、正確にそれじゃ考えると、イエス様の誕生はこの今だと2014年前ってなってますが、このヘロデの年から加えるとそれよりさらに4年前だというふうに言われる。で、紀元前4年がイエス様のお誕生日だけれども、まあ中世の人たちはそういう時代を決める人がですね、いろんなことを考えてこの日にしたわけでありますが、そのヘロデという王様がユダヤの、まあ、王様として定められて即位していたのが紀元前4年まで。で、その時に一組の夫婦がいた。夫はザカリア、妻をエリザベトと言った。で、この人たちは祭司の職についていた。敬虔な祭司で、人々からは正しい人と呼ばれ、非の打ちどころのない人だった。非の打ちどころのないというのは、本当にいろいろなことにおいて、信仰的にもあるいは社会的にもですね、人々から尊敬を集めていたような人だったということだと思います。ただですね、彼らにはやっぱり悩みがあった。それは子供がいないということでした。そして年老いてその望みが絶たれた。年老いる前はいつか神様どうぞ私たちに子供を授けてください、子供を授けてくださいという祈りがあったと思うんです。で、それは彼らの願いでもあった。しかし子供がいない、子供がいないということが何もそんな社会的にですね、欠陥とかあるいは神様に祝福されてないとかいうことではないのに、この当時はですね、そういうことを特別ですね、こういう子供を産めない夫婦っていうものに対して、神様から祝福をいただいてない気の毒な人たちだというふうな、そういう見方をし、自分たちもまたそのように考えて、やはり暗い思いをしていた。でも考えてみると、その アブラハムもイサクがこの生まれるのは90歳ですよね。でサラがイサクを年老いて生まれたっていうのは可能性があって生まれてるわけでね、可能性なんかもう全くゼロなんです。そこに神様の祝福があった。またサムエルの母のハンナさんも年老いてサムエルを宿している。神様はそのそしたら祝福もっと先にしといたら、若い時にしといたらいいじゃないよ、そんな年寄ってわざわざしないと思いますが、やっぱりそこには意図がある。その悲しみ、痛み、寂しさっていうものの中に神様が働かれる意図があったと。ですから一つの意味のないことはないんだ。その喜びも意味もあるかもしれないけども、寂しさ、ああ私たちは本当に隣の人が喜んでいることを同じようにできないなという寂しさを彼らは味わっていた。若い時にはそのような子供を授けてくださいという祈りをしたけれども、しかしもう年老いてその可能性がなくなってきたときに、彼らはある諦めをし、そして静かにそのことを不満にも思わず、そのことについてつぶやきもせず、信仰の日々を過ごしていたんだと思います。ある日ザカリアは祭司の務めをしていましたが、9時にあたって主の聖所に入って香を焚くということになりました。でザカリアの務めは香を焚き祈りをすることで、彼は一人自分のことを祈るだけではなくて、イスラエルのために祈願を捧げなければなりません。そういう大切な役割でした。外では多くの人と書いてますが、2万人もの人たち、いろんな祭司の人たちが、祭司だけでも2万人もいる。でその祭司が2万人がその聖所の外で祈っていた。ザカリアは選ばれて中で一人その祈りをしていたわけでありますが、そのザカリアに天使ガブリエルが現れて神の言葉を告げました。それは、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。そしてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。そういう大事な役割を果たすんだ。ザカイ、あなたの願いは聞き入れられたという言葉でありますが、あなたの願いは聞き入れられたってどういうことでしょうか。このザカリアの夫婦にとって、どうぞ子供を授けてくださいっていうのはもう彼らの祈りではなかったでしょう。もうそういう時期を過ぎてしまっているから、そんな祈りはもう諦めてます。与えてあげるよって言ってもそんなことは望んでませんと言ってしまうようなザカリアであります。寂しいことで、底なしの虚しさを覚えることで、 若い頃はいつも子供を授けてくださいということは課題であったでしょう。しかしその祈りは叶えられなかった。叶えられなかった。叶えられない祈りっていうのはどういうふうに返したらいいんだろうか。まあ私も若い頃ですね、いろいろ悩んで劣等感を持ったりいろいろこれしてですね、そしてお祈りもしました。これで、まあ、学生時代ですね、牧師になろうと思って、そして同志社の神学部を受験したんでありますが、まあ成績悪くてその不合格っていうのを思った。これこそこれだけもらえたら、これこそ言ったら、これこそ言ったらと思って、そして願っていたことがブツッとダメって言われた。でブツッとダメって言われたことで、私は祈りを絶たれたなとその思うですけども、泣きながらですね、私はその時に京都の御所で神様ありがとうございますと言わせてくださったんです。その時祈りが聞かれた。で祈りが聞かれるっていうのは、それは持っていないが持つようになるということよりも、自分が持っていない時に神様の方に結びつけていただいた。そして改めてですね、神様は私たちに使命を与え、私たちに祝福をくださる。もうそんな祈りなんて忘れてしまってます。もうそんな祈りは諦めてしまっています。私はダメなんです。ところがその神様が、お前の祈りは聞かれたという、もう言ってない祈りです。でヨハネはですね、その祈りが、ヨハネの父ザカリアはこの祈りが絶たれ、エリザベトと二人、もうこの祈りはしまいと言ったかもしれない。そして私たちの幸せや私たちの子供のことではなくて、このイスラエルの人たちが本当に救いに入れられるために、私たちの人生を、私たちの祈りを捧げるようにしようと言ったに違いない。その作業を彼は一生懸命していた。だから彼は神の祝福がイスラエルにあるようにと一生懸命イスラエルを代表して宮の中で祈っていた。その時に祈りが聞かれたよという時に、今度逆に個人的なものからそれが断たれて、そして本当に国家、国、みんなのためにということをの祈りへと変えられていく中で、また自分の方に聞かれるっていう、自分の存在へとこの祈りが変えられ、戻ってきたわけで、個人の祈りへとつなげられた。自分ではどうしようもない悩みがあります。寂しさ、人には言えないけれども神の前で静かに祈り、そして聞く時にですね、私たちは神と出会い、そしてそこで神のご計画、神の秘められたミステリーの前と導かれるんだ。あなたの願いは聞き入れられたのは、それは全てを包む。その祈りは聞かれなかった祈りも含めてですね、聞かれているんです。聞かれなかった日々が必要でなかったじゃないかと。そんな年寄ってわざわざ せんとも若い時に子供を授けてくれたこんな苦労しなくてもいいのにと思う。そしたらその若い時のそういう祈り、何十年かの祈り、無駄だったのか。そうではないんだ。むしろ聞かれない自分たちの祈りが本当に断たれるっていうことの中で、我々は聞かれるっていうことがあるんだ。そしてその我々の持っているもの、我々に与えられたものを全て包んで神の祝福へと導いてくださるんだ。彼らの祈りは個人的な祈りであったけれども、それがまた神の世界、ご計画につながることへの祈りへと変えられていた。そしてまたその祈りが個人のこの存在を祝福するものへと変わってきたんだ。ですから私たちが祈りが聞かれるということは、その悲しみを栄光に変えていただくということなんだ。神のご計画は個人の可能性の延長線上にあるんじゃないんだ。個人の持っているものがずっと増えていって、そして天の救いに至るというのではないんだ。それは神の側からの働きかけ、神様の側からの介入によって入るんだ。そこには私たちの沈黙がある。そして私たちの本当に自らの限界、自らの絶望というふうなものがこのある。受胎の喜びを神様から聞いたときに、この妻エリザベトは祝福された。本当に喜んで、私はこの人生本当に苦労してきたなと思ってたけども、神様が私のこの恥を取り除けてくれたんだという、神様が取り除けてくださった、私に目を留め人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。この取り去ってくださった、それは神様の介入が私につながってくださったということであります。この祝福を聞いてエリザベザカリアは信じれなかった。そんなはずはありませんと、もう私は年寄りなんですから、今からあの子供なんかできるわけありませんって見つかりに言ったら、叱られて、お前はヨハネ生まれるまで物言えなくなってしまうぞと。それで物言えないものはその聖書から出てきたから何かあったんだってみんなが言ったということですけれども、それは信じられない、まあ当たり前信じられないこと。でも私たちの理性の延長線上にこの喜び信仰があるんじゃなくて、神様の側から我々のその現実の中に来てくださる福音なんだ。アブラハムの妻サライもサムエルの母だね、妻って書いてますけど、サムエルの母ハンナも高齢で出産した人です。神のご計画、どうして若い時に そういうふうにしなかったのかというと、繰り返しますが、その悲しみ、その限界っていうものが無駄な時じゃなくて、大事な大事ななくてはならない時なんだ。その上に私たちの今経験していることごとの中に無駄なことなんかないんだ。無駄なことなんかないんだよ。この前聖書研究祈祷会でですね、コルネリウスのことを学びました。使徒言行録でね、コルネリウスがやはりこのザカリアのように熱心な尊敬される人でしたが、絶えず祈っていた。そうすると幻が現れて、ペテロという人のところに行って、その来てもらえと、ペテロに来てもらえという幻を見るんです。ペテロはペテロでお祈りをしていると、幻を見て、これからこの食物を食べるという、異邦人が食べる食物を食べるという幻を見ます。で、とんでもありません、そんなん食べたことありません、食べたら罰当たります、立法で禁止されてます、拒否しますが、神様が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと言って、その幻を見る。そこにコルネリウスの使いがやってくる。コルネリウスの使いが、お前を招きに行くからコルネリウスの家に行きなさい。で、コルネリウスの家に行って、そして異邦人に伝道するんです、ペテロが。で、異邦人に伝道して、そしてそこからキリスト教会が異邦人伝道というものが始まるわけです。この時ですね、私はすごいなと思ったのは、絶えず祈っていたということです。絶えず祈っていたということは、このコルネリウスとペテロの出会いの一点に集約してくるわけです。で、そのことをですね、私は聖書研究祈祷会で、絶えずの祈りが一時を生む、絶えずの祈りが一時を生む、一時だけが大事だと思うじゃないですか、この時だけが。そしたらもうその一時でない、他の時で無駄な時じゃないですか。でもそうじゃないんだ。その一時のために私たちは無駄な時と思われる時が本当に大事なんだ。ヨハネもこうして誕生するのには、イスラエルの長い長い歴史があったんだ。そして両親の信仰があったんだ。両親の信仰はもう絶望、ある意味の諦めがあった。しかし神様はそこに光を当て、そのザカリアとエリザベトを選び出し、そして神のご計画を実現させられる。私たちもまたそれぞれの置かれている場において神様がお言葉をくださる。あなたの祈りは聞かれたよ。それは私はもう忘れてしまっている。私が祈っていることが実現したっていう、そんなことじゃない、もっと大きなこととして、私の今、私の人生が神様に結びつけられるんだ。その福音を我々はこのクリスマスにまた共に聞くものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い恵みを覚えて感謝いたします。神様の福音がヨハネの両親に現れたように、そしてヨハネという大切な聖者を生んだように、私たちもまたこうして使わされている聖公教会、つ つなげられている一人一人がキリストにあって祈り、祈りが聞かれたと、その御言葉に生かされていくものとさせてください。クリスマスが近づいていますが、どうぞ主よ、人一人の生活が主によって清められますように。また私たちが日ごとにいただく糧を感謝いたします。主イエスキリストの名によって御前にお祈りいたします。
アーメン。